おはようございます。2017年、もう2回目の礼拝となりました。先週の第1回目の、礼拝、また元旦礼拝では、目標を目指した歩み出しという話をさせていただきました。信仰の目標を目指して一心に走るという生き方が、どれだけ力強い歩みをすることができるかという話でした。そして教会もまた目標を持って歩むということの大切さを確認いたしました。今年から教会に掲げられている、5つの牧会理念、それに従って、毎年1つずつを目標に取り上げて、5年間かけて霊的成長を目指して歩んでいこうということを元旦のまず最初のメッセージとしてお話しさせていただいています。1年目の今年の目標は、じゃあですね、聖書の御言葉と目標の標語がですね、素晴らしい牧書で掲げられていますが、今年の目標は真心から神を礼拝する教会です。そしてテーマ聖句はヨハネの福音書4章24節から、神は霊ですから、神を礼拝する者は霊と誠によって礼拝しなければなりませんという御言葉が掲げられています。北川までキリスト教会の牧会理念についてはすでに、昨年の4月の礼拝説教で、取り上げさせていただきました。簡単に振り返ってみますと、このような話でした。神様を礼拝するということは、教会の第一の使命であるということ。そしてこの教会が、神様を礼拝するために建てられているということ。教会は、この世にあって、また、東京という地にあって、そして、浮間という地域にあって、神を礼拝することを通して、神様の栄光を表す、という、そういう話でした。そのような礼拝というテーマの中で、今朝は2つのことをさらにお話しさせていただきたいと思います。教会の目標にもありますように、真心からの礼拝とは何かということと、真の礼拝者の歩みについて、今朝はお話しさせていただきたいと思います。まずは、真心からの礼拝とは何かということについて、話したいと思います。テーマ聖句のヨハネ 4-24 には、霊と誠による礼拝と書かれています。この霊と誠による礼拝を私たちの教会では真心からの礼拝と言い換えて、目標として掲げています。ではこの真心からの礼拝とは一体どういったものなのでしょうか。普通に考えますとですね、まあ字の読んで字のごとくですね、その通り心からの礼拝を捧げしましょうということを考えるんですね。ズバリその通りなんです。今年は皆さんで心からの礼拝を神様に捧げしましょう。真剣にですね、丁寧に神様に向かって心からの礼拝を捧げましょう。まあこれでですね、今日の礼拝説教が終わってしまうんですね。本当に簡単なんです。心からの礼拝を神様にお捧げする、この一つをですね、私たちの教会の目標として今年は歩んでいきたいんですが、まあ、あえてもう少しですね、深く真心からの礼拝ということを掘り下げてみたいと思います。では改めて心からの礼拝とは、神様に向かって心からの賛美をお捧げし、心を込めてお祈りを捧げ、心を込めて御言葉に耳を傾けること、真剣に御言葉に耳を傾けること、それが真心からの礼拝でしょうか。礼拝賛美を捧げるときはですね、大きな声で、そして音程を外さないようにですね、心から歌う。お祈りもですね、熱心にこう熱い祈りを心を込めて捧げる。礼拝説教中には 居眠りをしたりですね、他のことを考え事をせずに集中して聞く。説教者が何か面白いことを言ったときはですね、いや、また外したときでも積極的に笑う。で、献金を捧げるときはですね、躊躇せずに思い切った金額を喜んでお捧げするということが、まあ、心からの礼拝でしょうか。で、もちろん私たちは一回一回の礼拝を丁寧にですね、心を込めた神様に喜ばれる礼拝をお捧げしたいと願っています。そしてそれによって神様の栄光が表されることを願って毎週礼拝をお捧げしています。しかし考えてみてください。神様というお方は私たちが崇めなくてももともと素晴らしい栄光に満ちたお方です。わざわざ私たちにですね、とこしえに栄光あれなんてこう賛美をしてもらわなくても、また神様の栄光は永遠です。私たちに賛美してもらわなくても神様の栄光というのはもともと満たされています。国と力と栄とは何時のものはなれんってこう、私たちに主の祈りで祈ってもらわなくても、もともと神様はご自身のもとにすべての栄光と誉れを持っておられ、すべてを支配しておられるお方なのです。かえって、そのような神様を私たちの汚れた唇で賛美をしたり、罪深い心で祈ったり、また不十分な献身によって、不完全な礼拝を捧げることによって、神様の栄光に水を差すようなことにならないでしょうか。そんな不完全な礼拝者たちによる貧しい礼拝ならば、いっそ私たちはひたすら沈黙して、主の御前に佇む方がよほど誠による礼拝とならないでしょうか。9年前にですね、私が広島で牧会を始めた頃、広島の教会には、総学者というものがいませんでした。で、まあ、総学者がいないときはですね、ヒムプレイヤーを使う教会が多いんですけど、結構高いんですね、ヒムプレイヤーっていうのは。ですから、それも高くて買えなくてですね、まあ、前任の牧師先生からは、パソコンで自動伴奏をしてくれるコンピューターのソフトをですね、もらって、それを使ってやっていたんですけど、結構それがですね、大変なんですね。コンピューターの画面にですね、音符をですね、自分で一つ一つ入力していかなきゃいけない。なんか、音楽の知識がないと難しいんですよね。なんか四分音符とか八分音符がなんかよくわからない。その設定がうまくいかないとですね、賛美のテンポがえらく速くなったりですね、めちゃくちゃ遅くなったりね、一つこう、入力が間違えただけでもう音程がずれてしまったりするんですね。本当に最初は乏しい賛美でした。それでもですね、少しでもピアノを弾けるという方にですね、なんとか伴奏の練習をしてもらい、まずは、唱詠だけでもとこう、伴奏についてもらったんですけど、こう、練習不足でですね、この礼拝の一番最後の一番締めなければならないところで、もうずっこけるような、こう、音の締め方を、音のですね、外し方をするんです。で、まあ、唱詠ならばまだしもですね、最後私がこう、祝祷をしてですね、決まったっていうところで、構想があるんですね。タンタンタン、タラランみたいな、こう、一番最後の音で、一番最後の一音がずれただけでももうこう、ずっこけて、こう、高段から落ちそうになるぐらいのですね、外し方をしてくださるんです。またですね、祝祷のお祈りをですね、牧師が捧げたときに、まあ、最後に、アーメンという言葉をですね、皆さんちゃんと言ってくださらないんですよ。牧師一人でこう、アーメンって虚しく終わるか、あるいはワンテンポずれてですね、牧師がアーメンって言った後に、ボソボソっとこう、揃わないアーメンがこう、会場に響くみたいな。そんな感じです。で、結婚してからはですね、牧子先生に大きな声で、この私の声に合わせてアーメンと言ってくれとお願いしてですね、まあ、そういうふうにすることによって、牧会6年目にして、ようやくこう、アーメンの声が揃う。そういう礼拝でした。ですね。結婚して 最初の礼拝だったんですかね。古くなった水道の蛇口がですね、壊れて、礼拝中にですね、洗面所が水浸しになったということがありました。礼拝中に信徒の方が、水ってこう叫び出してですね、洗面所の扉を開けると水がジャーって街道に流れ込んできてですね、もう一時礼拝を中断してですね、皆で処理をすることもありました。またですね、子供たちも一緒に礼拝を捧げているので、もう騒がしくすることもたくさんありましたし、ああ、今日は静かに塗り絵をしてるなと思ったらですね、筆箱をガッシャーンと落として、もうなんか街道がなんか騒然となったりですね。と思ったらですね、途中から、礼拝の途中にですね、玄関から、おはようございますと言いながら入ってくる信徒さんとかですね、あと、夜のですね、礼拝を始めた頃、ユースの礼拝をしていたんですけど、近所のおばちゃんがですね、礼拝中に入ってきてですね、差し入れを持ってきてくれて、礼拝してるんですけど、だから、あ、これみんなで食べて、買い物袋にですね、なんか食べ物入れて持ってきてくださったりですね、まあそんなことがよくあったんですよ。で、そんなこう不完全な、私たちによる不完全な礼拝なら、ひたすら、主の前に沈黙して礼拝をお捧げした方がいいのでしょうか。しかしそれでも天の父はそのような私たちを礼拝者として求めておられ、そのような私たちが捧げる礼拝を求めてくださっています。このような者たちの唇を通して捧げる賛美を受け取ってくださり、なかなか主の心と一つになれない私たちの祈りに耳を傾けてくださり、私たちの貧しい献身を喜んで受け取ってくださり、その皆に栄光を期することを喜びとしてくださり、私たちの礼拝を真実なものとして受け入れてくださいます。逆に今日は、真心からの礼拝をお捧げできたとこう自分を誇ったり、自己満足や優越感を持つ心には気をつけなければなりません。私たちの捧げる礼拝は不完全です。しかしそれでも真心から神様を礼拝したいと心を込めて礼拝するとき、神様は喜んでそれを受け取ってくださいます。心を込めて礼拝を捧げようとしても不完全である私たちの礼拝を天の父は喜んでくださいます。そしてこのような私たちをも礼拝者として求めておられる。私たちはいつも神様に真心からの礼拝をお捧げするように心がけています。しかし時々、礼拝者として礼拝に出ることが、神様の御前に出るということを躊躇することがあります。まあ、それは先週の自分の生活がとてもひどいものだったので、清い神の前に出られないという思いがあるからです。あるいは礼拝の直前まで、日曜日の朝に何かトラブルがあったり、イライラすることがあったり、また、夫婦喧嘩や家族とのいざこざがあったり、まあ、そういう時に、こんな心の状態では、礼拝できない、礼拝には出られないと、そのように思うこともあります。もちろん、私たちは、礼拝には落ち着いた心で臨みたいですし、礼拝前には心を静めて、神様に集中して主を待ち望む姿勢で臨みたいものです。ですが考えてみますと、今日は胸を張って礼拝できます。先週の歩みはとても素晴らしかったので、今日の私はバッチリ礼拝捧げられます。そう思うことがあるでしょうか。私たちに神の御前に堂々と出られる一瞬というのがあるのでしょうか。何の恥ずかしいところもない自分として、見舞いに進み出ることのできる日というのが一日でもあるでしょうか。もしも私たちが神の見舞いに進み出る基準を自分自身のふさわしさや心の状態に置くとするならば、私たちは一度たりとも神の見舞いに出ることはできません。しかし私たちは、主イエスキリストの十字架によって救われ、キリストを主と告白する霊を与えられ、大胆に 主の御前に進み出ることができるのです。かつて旧約時代では神の御前に出るというのは神に仕える祭司でさえ身を清めたり生贄を捧げることをせずに気軽に神の前に進み出るということは絶対に許されないことでした。しかし今は私たちはキリストの救いのゆえに神の御前に出ることが許されているばかりか神様の側から招いていただいています。実は礼拝というのは私たちの意思で神様の御前に進み出ているという面と神様の側から礼拝に招いてくださっているという面があります。いやむしろ私たちの今日は教会に行こうという選択や礼拝を捧げようという決断をはるかに上回って私たちが御前に進み出る以前に神様の側からの招きがあったということです。招きの言葉でも言われています詩編95編の6節には、来たれ私たちは伏し拝みひれ伏そうとありますが、私たちが自分の意思で神の御前に進み出るよりも前に神の側からの来たれという招きがあるのです。私たちは主から御前に引き寄せていただいています。同じく詩編65編の4節には、幸いなことよ、あなたが選び近寄せられた人、あなたの大庭に住むその人はと言われています。私たちは神様が選んでくださり近寄らせてくださった幸いな礼拝者なのです。私のうちに神の御前に進み出る清さやふさわしさがあるからというのではなく、私の信仰の歩みが礼拝者としてふさわしいからだというのではありません。神様と私たちの間にイエス・キリストが仲立ちに入ってくださっているがゆえに、私たちは父を礼拝することができるのであり、父が招き御前に近寄らせてくださっているので、私たちは大胆に父なる神の御前に進み出ることができるのです。毎週毎週私たちは自分の信仰の歩みにおいて合格点をいただいているがゆえに、礼拝に出席させていただいているのではなく、神様からの招きを毎週毎週いただいているのです。ですから、礼拝の一番最初には招きの言葉があります。私たちの捧げる真心からの礼拝へと、まず神様が招いてくださっていることを覚えたいと思います。礼拝者としてふさわしくない私たちを、キリストの救いによって、誠の礼拝の民としてくださったことを心から喜び、神を礼拝すること、それでも不完全な礼拝者によって捧げる不完全な礼拝を喜んで受け入れてくださる天の父に向かって私たちは心からの賛美を捧げ、祈りを捧げ、献身の応答をし、神様に礼拝を捧げていきたいと思います。そして今朝もう一つ覚えたいことは、真の礼拝者の歩みについてです。真の礼拝者の捧げる真心からの礼拝とは、安息日の礼拝の時間だけ捧げるものではないということを教えられたいと思います。私たちは日曜日の朝、教会に来て捧げる礼拝の時だけを真心からの礼拝を捧げようと繕います。しかし、礼と誠によって礼拝を捧げる真の礼拝者は、教会にいる時だけが礼拝ではありません。安息日における時と場所を定めた礼拝だけではなく、日曜日の教会の時間以外でも、私たちは神を礼拝していきます。教会の外でも、礼拝の歩みというのは続いていくのです。私たちは礼拝の最後に祝祷を持って送り出されます。それはこれで礼拝が終わりますという合図なのではなく、新しい礼拝の旅路への始まりであるということを意味しています。私たちは 安息日に捧げる教会での真心からの礼拝から、教会の外で神を崇める、すなわち神の栄光を表す礼拝の歩みへと祝福を持って交わされていきます。礼拝の時間だけ真心からの礼拝を捧げようと繕っているのではなく、実生活においても神を礼拝することこそ真の礼拝者の歩みであり、そのようにして捧げられる礼拝こそ真心からの礼拝ということができるのです。真の礼拝者は人生の全体を通して神を礼拝します。教会の礼拝において神の栄光を表し、また実生活においても神の栄光を表すことによって神様を礼拝していくのです。教会に来て礼拝の時には熱心に礼拝を捧げているけど、実生活では神の栄光を表せていないということがあります。このヨハネの福音書4章に登場する、サマリアの女は、神殿で礼拝を捧げることについては熱心に求めていました。しかし神殿の礼拝以外の実生活はどうだったでしょうか。彼女は人々の目を避けて生活をしていました。なぜならば彼女は離婚と結婚を繰り返す、そういう歩みが実生活で行われていたからです。礼拝の生活とまた実生活が伴っていなかったのです。どこで礼拝を捧げるか。神殿で礼拝を捧げるということには熱心に彼女は求めていましたが、実生活では霊的な歩みができておらず、神様の栄光が表されていなかったのです。この礼拝の本質というのは、語られた御言葉への応答ということができます。私たちは真心からの礼拝を捧げる礼拝者としてふさわしく、実生活においても神を礼拝する歩みをさせていただきましょう。御言葉に熱心に耳を傾け、それを教会の外で行っていく、それこそが真の礼拝者としてのふさわしい生き方です。ローマ人への手紙12章1節では、パウロがあなた方の体を神に受け入れられる清い生きた供え物として捧げなさい、それこそあなた方の霊的な礼拝ですと言いました。私たちの体を神様にお捧げすること、それこそ霊的な礼拝だとパウロは言うのです。この私たちの体はイエス様が十字架の死をもってご自身の体を身代わりにして救ってくださったのですから、もはや私たち自身のものではありません。パウルはその体を清い生きた供え物として神に捧げなさいと言いました。供え物とは真心から神に捧げるということを意味しています。しかし私たちは主の日の礼拝で御言葉の励ましを受けて、そして使わされた場所へ出ていくものの、月曜日には自分自身を捧げることをやめてしまうということがあります。しかしそんな私たちにパウロは、それを正しく行う秘訣を、続くローマ12章の2節でこのように言っています。この世と調子を合わせてはいけません。いやむしろ神の御心は何か、すなわち何が良いことで神に受け入れられ、完全であるのかをわきまえ知るために、心の一心によって自分を変えなさい。パウロは私たちにこの世と調子を合わせてはいけませんと教えています。この世と調子を合わせないことが私たちが霊的な礼拝を捧げる秘訣だとパウロは言うのです。ではこの世と調子を合わせないとはどのようなことでしょうか。それは自分をこの世から性別した生き方です。一週間の7日あるうちの1日を私たちは特別に礼拝の日として 整列しています。それと同じように6日間の礼拝の歩みをこの世から整列して歩むのです。この世から整列した歩みというのは世の中から孤立する、そういうことではありません。また世間と距離を置くことでもありません。サマリアの女は自分の罪ゆえに人目を避けて井戸に水を汲みに来ていましたが、自分を清別するということは人目を避けてこの世と距離を置くということではありません。むしろ私たちはこの世の中にあって神の民として生きなければなりません。この世と調子を合わせないということは、この世にあってこの世の影響を受けないという生き方です。世の中から距離を置くのではなく、孤立するのでもなく、むしろこの世で生き、しかし世の中の悪い影響を受けない生き方、世にあって神を証しする生き方、神の栄光を表す生き方です。それは海の魚のような生き方ということができます。海の魚というのはずっと塩水の中で暮らしていますが、いざ私たちが釣って食べるときにはわざわざですね、塩気をつけて食べなければなりません。魚の身がですね、塩水に染まっていないんですね。魚は生涯海水の中で生きているのに、体の内側には塩水が浸透していないのです。私たちはこの世にあってこの世と調子を合わせない生き方を目指しましょう。塩気のない世の中にあって、かえって地の塩として、また世の光として歩む生き方を目指しましょう。それは世が行うことを自分たちも行うような生き方をしないということです。世の中の考えに流されたり、世の人の生き方を真似たり、世の中の価値観で生きることをしないということです。世の中の人々は自分のやりたいことを優先しています。神様よりも仕事や学問を優先します。信仰よりも利益を選びます。霊的なことよりも肉的なことを求めています。クリスチャンでさえもこの世と調子を合わせてしまいます。しかし真の礼拝者はこの世の考えに流されません。この世の価値観を優先しません。この世の生き方を愛する生き方ではなく、神様を愛する生き方をするのです。真の礼拝者はこの世のただ中にあって神を愛し、神を礼拝するのです。この世のただ中にあって食べるにも飲むにも何をするにも神の栄光を表すのです。それこそ真心からの礼拝なのです。今朝は私たちの教会の第一の使命である真心からの礼拝について教えられました。私たちは毎週の礼拝の中で心を込めて神様に礼拝を捧げします。そして礼拝から一週間の礼拝の歩みへと送り出されていきます。そのようにして繰り返し繰り返し礼拝から送り出され、一週間の礼拝の歩みを過ごし、その旅路を終えてまたこの礼拝に呼び集められ、そこから再び祝福のうちにまた新しく派遣されていく、この繰り返し繰り返しなのですが、その繰り返しの果てにあるのが終わりの時に約束されている天の御国での礼拝です。そこに至るまで私たちの礼拝の旅路は続いていきます。私たちの捧げる真心からの礼拝、私たちの進み出る道の彼方に神の国における真の礼拝が備えられているということを待ち望みつつ、今週も礼拝の歩みを続けてまいりたいと思います。それではお祈りいたします。神は霊ですから、 神を礼拝する者は、霊と誠によって礼拝しなければなりません。愛する天の父なる神様、私たちは、毎主日の朝、このようにして、教会に集められ、神の家族と共に、心からの礼拝をあなたに捧げ、そしてまた、それぞれの置かれた地へ行き、礼拝の歩みを続けてまいります。あと、どれくらい、このような礼拝の歩みが続くのでしょうか。あなたが再び、この地に来られる時まで、そして、天に備えられている、真の礼拝を体験するその日まで、私たちは、この地上で、その天の礼拝の前味である、この礼拝を、毎週毎週心を込めて捧げていきたいと願っております。あなたがこのようなものを礼拝者として選んでくださり、またこのような者たちが捧げる礼拝を喜んでくださっていますことをありがとうございます。なお、私たちの歩みを、そして教会の歩みを祝福してくださいますようにお願いいたします。この祈りをイエス・キリストの名前によってお祈りいたします。アーメン。